ただいまコリントの信徒への手紙1、6章の12節から14節をご一緒にお聞きしました。12節をもう一度読みします。私にはすべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている。しかし私は何事にも支配されはしない。で、ここには私にはすべてのことが許されているという、フレーズが2回繰り返されていて、鍵括弧がつけられています。で、同じフレーズが、10章の23節にも2回出てきます。10章の23節、313ページの、ちょうど頭のとこですが、すべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている。しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではない、というふうにやはりここでも鍵括弧がつけられて2回繰り返されています。で、原文には鍵括弧はつけられていないわけですが、そして口語訳聖書にもまた鍵括弧つけられていないんですけれども、おそらくこのフレーズっていうのが、コリント教会の中でとても流行っていた、よく語られていた言葉であるというふうに考えられまして、そしてこの新教大学聖書には括弧がつけられるようになっています。そしてパウロはそのよく教会の中で語られていたこのフレーズを引用しながら、あなた方は、こんなふうに言い合っていることが多いんだけれども、しかしというふうに続けていく、そういうスタイルをここで取っています。で、私にはすべてのことが許されているという言葉は、私たちにとってあまり、身近ではないというか、あまりこのような言葉を言う機会がないような気もしますけれども、コリント教会の人たちがこれを非常にこう合言葉のように言っていたのは、ある種の悪い行い、不貧行と呼ばれていたり、みだらな行いというふうに呼ばれていたりしますが、そういう行いを正当化するためだったというふうにも考えられています。つまり、自分たちは悪に染まっているところがあるんだけれども、でも許されているんだと、すべて許されているんだという、そういう言い分です。で、まだなぜそういう言い方が生まれたのかについては、いくつかの理由が考えられます。一つは、コリント教会の人たちがキリスト者になる前に行っていた、芳醇な生活というものがあったわけですけれども、そういう生活が教会のメンバーになった今でもこうそこから完全には抜け切れていなかったということが考えられます。キリスト者となって清らかに生きていこうと決心してその生活を続けていたけれども、ふとしたきっかけでまた元の生活に戻ってしまったような場合もあったのかもしれません。で、そういう時に、こういう言い方をしてしまうことがあったようです。でも、こういう形で自分の行いを正当化してしまうということは私たちにもあることかもしれません。で、また別の理由として考えられるのは、そのコリント教会の中には異教のギリシャの神々を信じていてキリスト者になった人たちと、ユダヤ教徒だったけれどもキリスト者になった人たちがいたんですけれども、そのユダヤ教徒だった人たちというのは、パウロが語る律法からの自由っていうものを、誤解して受け取って、律法から解き放たれたんだと、もう何でも自由にしていいんだというふうに考えて、こういうふうに、全てのことが許されていると言ったのだというふうにも、思います。そういった人たちもいたんじゃないかということです。旧約聖書に示された律法っていうのを、完全に捨ててしまって神様の教えの枠組みというのを取り外してしまうような、誤った自由を求める生き方に、 偏ってしまった人たちがいたようです。これもまた私たちにも当てはまることかもしれません。私たちもキリスト者の自由ということを履き違えて、何でも好き勝手やっていいんだというふうに考える、そういう誘惑があることを思います。すべてのことが許されているというのは非常に、誘惑の多いそういう言葉だと思います。でさらに、もう一つの理由として、コリント教会に入り込んできていたグノーシスという教え、グノーシス主義の影響もあったかもしれません。でグノーシスの考え方によりますと、肉体に関すること、人は霊と肉からなっているっていう霊肉二元論っていうのを取るんですけども、その肉に関する部分っていうのは劣ったものなんだというふうに、この人たちは考えていまして、その、体に関することっていうのは救いには直接関係ないことだっていうふうになるんです。でそういう中で体というものの軽視というのがこのフレーズを生み出したというわけです。でそしてこれもまた私たちにとってとても身近な問題になるかと思います。私たちは体を持ってキリスト者の生活をしていきます。でそういうキリスト者は自分の体というものについてどのように考えることがいいのか、体を与えられているってことはどういうことなのか、キリスト者の体はどのように用いられるべきなのかということをパウロはここで問いかけています。でそれで、教会の人たちが何でも許されているんだから、どんな生き方をしても構わないじゃないかという言い訳に使っていたこの、私にはすべてのことが許されているという言葉を引用して、本当にそうだろうか、キリスト者は目に見える体を持って生きるのであって、キリスト者の体を伴う生活というのがあるはずだ、それはどんな生き方でも構わないじゃないかというものではないはずだというふうに話が進んでいきます。ですからパウロはここで教会の人たちのこのフレーズに賛成しているように語りながら、実はキリスト者の自由っていうのは芳醇な何でも気の向くままに思いのままに生活するようなあり方ではないのだということを伝えようとしています。でこの12節のところの鍵括弧の後ですが、しかしすべてのことが益になるわけではないというのは、役に立つわけではないという言葉が使われています。確かに自分のしたい放題の生活、思いつくままに気持ちの赴くままに生活するっていうことが結果として他者を傷つけたり自分自身を痛めつけるような場合があるわけです。好き勝手な生活は混乱をもたらすことがあるので、全てのことが益になるわけではないというふうにパウロは言います。でまた12節の後半のところで、何事にも支配されはしないというふうにありますが、これは何でも思い通りすべてが許されているというふうに考えて行う生活っていうのが、実際には自分の欲や自分自身の思いに振り回されて、かえって不自由な奴隷のようなあり方になってしまっていて、決して自由なあり方ではないということをパウロが指摘しているそういう言葉です。こういう言い方でパウロはコリント教会の人たちのこの全てのことが許されているというそういう言葉が、教会の人たちの体の用い方、また生き方というものを歪めてしまっているということを示そうとしています。全てのことが許されているというふうに言って思い通りに生きていくことが真の自由をもたらすわけではないんだということをパウロはよく知っていたんじゃないかというふうに思います。でここではこの短い3節の中で、キリスト者の体というのは何のために用いられるのかということが一つのテーマになっています。 そしてそのことが13節に語られていきます。13節を読みします。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。で、この腹というふうに訳されている言葉は、胃とか内臓全体を表すもので、ここではこの最初のところでは食べることに関する話が出てきています。人間が食べたり飲んだりするという食生活、それ自体は永遠の救いには直接関係のない事柄で、食べたり飲んだりするということにおいて救いが関わってくるものではないというふうにパウロは見ています。で、今日の箇所の少し先ですが、8章の8節のところでも、309ページですが、私たちを神のもとに導くのは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません、というふうにパウロは言っています。ですから、この食べたり飲んだりするっていうことは救いには関係ないと、なんだけれども、体に関することは、救いと無関係ではないんだというふうに話が続きます。みだらな行い、なあち不貧困は食べるとか食べないといった事柄とは違うだろうというふうにパウロは言うわけです。正しくない行いをすることは、キリスト者の生活として、体の使い方として救いに関わる事柄になるんだというふうに言うわけです。私たちは、自分の体を何のために、どのように用いるのが正しいのかという問いがあるんですけども、パウロはここで、答えています。それは、一つは否定的な面からですけれども、みだらな行いのために用いるべきではないという、そういう言い方です。そして同時に、それはキリスト者の体は主のために用いられるべきだという、そういうものです。ですから、パウロがここで、13節で強調していますことは、体は主のためにあると。私たちの体は主のために存在している、主のものとされている、主イエス・キリストが所有してくださっている、主のために用いられる、そういうものなんだということです。で、コリント教会の人たちが、不貧困な行い、正しくないあり方のために、自分自身をこう用いていたということが知られているわけですけれども、そういう教会の人たちのことを思いながら、パウロはそういう仕方で体を用いるべきではないんだと、主のために、主が所有しておられる自分自身として生きるべきだと、それがキリスト者の体の用い方、生き方、そして生活の仕方なんだというふうに言うわけです。で、具体的にはそれは主イエス・キリストのものとされ、主と一つにされたものとして体を用い生きるようにということです。主イエス・キリストを知らない人のようにではなく、主のものとされて主のうちに生きるようにして生活するということです。それでは、なぜ私たちの体が主のものであり、主のために用いるべきだというふうに言えるのかというのが、14節に記されていきます。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。で、ここには私たちの体というものが復活させられる、蘇らされるものなんだ、だから主のものなんだという、そういうパウロの体に対する理解、人間に対する理解が示されています。食物、食べ物や腹、食べたり飲んだりするということは、 神が滅ぼされる、まあ、いずれ人が自然に失っていく、そういうものだけれども、体というものは復活させられる、そういう尊いものなんだというふうに言います。で、神様は主イエス・キリストを復活させてくださったというふうに聖書は語ります。罪ある人間を救うために、十字架の恵みによって贖うために。で、神様はキリストを復活させてくださったその力によって、私たちも救ってくださり復活させてくださいます。で、こうして人間は神様のものとされる、私たちは復活の恵みに預かる、そういう体を持っているんだから、その体はもはや自分のものではなく主のものであり、主のために用いられるものだという結論へと進んでいきます。で、コリント教会の人たちっていうのは復活を信じてたんですけれども、その前にも見ましたが、自分たちはもうすでに復活に預かってるっていう、そういう言い方をしてたんですね。その自分たちがキリスト者になってコリント教会の中で生活している中で、ある種の知識をもう得たんだと。で、それは自分たちがもう復活に預かってしまっているんだという、そういう考え方をしていて、その終わりの日にイエス・キリストが再臨されて再びおいでになって、その時生きている人を復活させてくださるとか、すでに死んでいるものを復活させてくださるっていう終わりの日の復活について、コリント教会の人たちは信じてなかったんですね。で、そういうことがおそらくこの14節のパウロの言葉の背景にはあります。で、神様は主を復活させて、またその力によって私たちをも終わりの日に復活させてくださると。だから終わりの日の復活を待つものとして、体を今どのように用いるかが大切なんだというふうに、まあ、パウロが言うわけです。で、13節のところには、主は体のためにおられるのですという言葉がありました。で、ここで体というふうに言われているのは、一人一人のコリントのキリスト者たちのことであると同時に、コリント教会全体を表しています。キリスト者一人一人は主のために生きる、そして主もまた一人一人のためにいてくださるということと同時に、教会は主のためにあると、主もまた教会のためにいてくださるということをパウロが語っています。で、これはコリント教会だけの話ではありません。で、私たちの教会はコリント教会のメンバーが抱えていた、まあ、深刻な問題、性に関する罪や、今日の箇所の少し前の、6章の9節から10節に挙げられているような、こう悪徳表と呼ばれる罪の問題、罪のリストと全く同じものを抱えているというわけではないかもしれませんが、それでも私たちが罪人の集まりであるということには変わりがありません。そういう私たちが、みだらな行いのためではなく主のために存在する、そして主が私たちと共にいてくださる、その恵みのうちに置かれているんだということを教えられています。で、12節のところにはすべてのことが許されているというコリント教会の人たちがよく使っている言葉があって、それは教会の人たちが自分たちの行いの正当化のために用いていた言葉であったということを聞きました。で、けれどもパウロはそのことを承知しながらも、この言葉にキリスト者たちの、また教会の真実な姿というものも映し出されているというふうに考えていました。で、教会には自由があり、すべてのことが許されているからです。で、そしてそれは教会がキリストの十字架の御業によってすべての罪を許されて、神様のものとして贖い取られたキリストの体であるからこそ与えられている自由です。イエス・キリストと一つにされた教会が、ただひたすら主のためにあるということがふさわしいやり方であり、そこにこそ 本当の自由があると、そして全てのことが許されているっていうのは、そういう意味で真実となるということです。でここでは、主もまた教会を愛してくださるというふうに言われていまして、主は教会のためにいてくださると、そして教会は主のために生きるというふうに語られています。で、ローマの信徒への手紙の12章の1節のところで有名な言葉ですけれども、パウロが、キリスト者の生活について語っています。ローマの信徒への手紙12章1節291ページですが、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です、というふうに語っています。でこれはローマの信徒への手紙ですから、ローマの教会の人たちに語った言葉ですけれども、コリント教会の人々にもパウロは自分自身を捧げて、主のために、主イエスキリストのために生きるようにと指し示しました。そして教会が全体として自分を捧げて主のために歩んでいくようにということも進めました。でキリスト者が体を持って生きている、そしてその体をどのように用いるべきなのかということが今日の箇所ではポイントになっています。でパウロはここで明らかに、キリスト者はその体を主のために用いるべきだという一言を示して、結論としています。キリスト者の体の用い方ということを語りながら、パウロは、いつものことですけれども、キリスト者っていうのはどういう存在なのかということもまた示そうとしています。で今まで聞いてきましたように、コリント教会っていうのは、分裂の状態を呈していましたし、もはや主の体としての一致を保っていないんじゃないかと思えるような、そういう非常に混乱した状況の中に置かれていました。でそれぞれ、いろいろな主張をする人たちがいる中で、どのようにキリスト者としての歩みをしていったらいいのか、どのように生きていけばいいのかということが分からなくなっていた人たちも多くいたはずです。でそうした中でパウロは、私たちは体を持っていると、そして体を持っているキリスト者がその体を大切にすべきなんだということを示しました。体をどういうふうに用いるべきか、主のために用いるべきなんだ、そういう明確な指針を示して、こういうふうに主のために生きる、そういう歩みをしていくことで教会の一致を保つようにというふうに進めるわけです。私たちはもはや自分のため、また自分の思いの実現のために生きるのではない、そして主のために、また主イエスキリストのものとして生きると、パウロはコリント教会に対してもそのような生き方を求めました。私たちもまたそれぞれの生活が聖霊によって清められて、主のために歩み、すべてを主のためになすものとされたいというふうに願います。そして私たちの教会もまた何事も主のためになしていき、主のために歩む群れとして歩むよう招かれています。そして復活させていただく恵みをともどもに待ち望みつつ歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、イエスキリストが復活してくださった日曜日を覚えて、この日もまた CS の礼拝、主日礼拝と守られて、この夕べには夕礼拝を捧げすることができまして感謝いたします。パウロがコリント教会に向けて語りかけた言葉を今日もまた聞くことができまして感謝いたします。私たちは自分がどのように歩んでいくことが正しいのか、いつも 道を見失ってしまうところがあり、さまざまな状況の中で、海の中で揺れ動いている船のように、嵐の中で混乱している船のように、どのように歩むべきかを分からなくなって、道に迷っているような、またさまよっているような、そういう存在ですけれども、パウロが私たちに御言葉として示してくれていますように、私たち主のために、主イエス・キリストのために命を与えられ、また生きるように招かれていることを聞き感謝いたします。また私たちを復活させてくださる、そのような恵みの約束も与えてくださっていて感謝いたします。私たちの生涯が地上で終わるものではなく、主イエス・キリストの憐れみによって、贖いによって、復活の恵みへと向かうものであることを共に教えられ感謝いたします。どうか教会に連なるお一人お一人をあなたの御手のうちに置いてください。特別に助けを必要としているお一人お一人が支えられますように、また私たちが与えられている恵みを共に一つ一つ数えて歩んでいくことができますよう導きください。新しい1週間を始めます。主によって伴われて歩むことができますように、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。